ただいまから本日の会議を開きます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に4番高橋側園議員。
はい、4番
高橋議員。
おはようございます。再びこの議場で発言の機会を得るということは誠に感慨深いものがございます。一つよろしくお願いいたします。早速質問に入ります。通告書にございますが、みんなで考える町おこし委員会についてということで質問いたします。質問の用紙のところに触れてございますが、平成元年に、みんなで考える町おこし委員会が始まりましたけれども、で、これで約30年近い歴史になるかということになるんですが、直近のですね、状況を見ますと、次の世代を担う出雲崎のですね、いわゆる具体的に言うと40歳代以下でしょうかね、その皆さんへの働きかけが足りてないんではないか。第5次総合計画なり、あるいは、町人仕事総合戦略といういろいろなものがありますけれども、どうもそこにですね、その働きかけが足りてないように思うんですが、そのことについて、私は過去のことを考えてみると、みんなで考える町おこし委員会がですね、一番そのいわゆる次の時代を担う世代をこういわゆる、力をこう持ち上げるですね、地域の力を持ち上げる一番の具体的でかつ効果的なものではないのかなと。ただ一つそこでですね、昔の、イベントの下請けのような、町おこし委員会ではなくてですね、もっとその血と肉となる形を取りたいなと、いうことなんですが、一番分かりやすい名前がみんなで考える町おこし委員会ではないかということでこれを触れたんですが、で私はそこで再度ですね、今日的な意味でアレンジをするとしても、人材を育成するための、町おこし委員会を立ち上げるべきではないかということで、一つ提案をしたいということで町長の認識を伺いたい、そう思うんですが、町長いかがですか。
町長。
高橋議員さんのご質問にお答えいたしますが、今ご発言のようですね、みんなで考える町おこし委員会、これは私がですね、町長に就任したときに設置したものであり、私の方からですね、命名をさせていただきましたが、町内各層からですね、36人の委員を委嘱しまして、ご検討いただいたわけでありますが、その時はですね、おっしゃるように幅広く年代もですね、20代から70歳まで幅広く、しかも女性もですね、9人、お願いをしたというところでございます。当時は今発言をされた高橋さん、議員ではありませんが、高橋さん、中川さん、そして村瀬さんもですね、委員として参画をしていただきまして、いろいろですね、議論をいただきながら、その展望、ビジョンを出していただきました。これはですね、本当に私はね、もう最高のですね、価値があったと思ってますよ。そういうその皆さんのですね、総力を結集したビジョンというものがですね、はっきりとその後のですね、まちづくり、いろんな場面でですね、生かされて、非常に有効でした。これ私は大成功だったと思うわけでございますし、そういう中におけるですね、今ご発言をいただいているわけでございますが、確かにですね、時代も変わっておりますし、また変革も激しいわけでございますので、今ご発言の趣旨もですね、十分理解しておるところでございますが、発言の中にもございますように、もうすでに皆さんもですね、ご承知のように出雲駅町人仕事総合戦略、これもですね、本当にそれぞれの立場の皆さんのご意見、あるいはですね、町全体、職員全体、各界を横断したですね、幅広くご意見をお聞きしながらですね、その一つの総合戦略を立ち上げたわけでございますが、3年目を迎えています。着実にですね、これはですね、その戦略に沿ったですね、効果というものが確実に出ておる、そういうことに対するですね、成果に対してのまた議会の皆さんのご理解をいただいて、補正も組んでいるというようなですね、非常にありがたいですね、結果を生んでいる。 ているわけでございますが、これもやっぱり議会町民各員ですね、総理を結集した賜物と私はですね、非常に感謝をしながら、またさらにいいこれを進めてまいらなければなというふうには思っておるわけでございます。まあ今のご発言のようにですね、もう大変時代というのはですね、もう刻々と変わっておるわけでまいりますので、まあ、人口問題とかですね、まあ、いわゆるその農業問題、まあ、いろいろな角度においてです、ね、変化あるわけでございますので、その時々のですね、タイミングの中に総理をですね、総力、最大公約、町民の総大最大公約というのをしっかりとですね、確立しながら政策に生かすと、これは大事だと私は思うんです。まあ、そういう意味で今進めておりますところの、まあ、間もなくまた機会の決意をいただかなければならないと思いますが、ここはだから多世代交流館、これにつきましてもね、まあ、いろいろとご意見もございまして、まあ、子育て世代の保護者を中心とした検討ミーティング等も立ち上げましてね、そのこれからの施設には十分そういう皆さんのですね、ご意見が反映されるというようなこともございます。まあ、そういうことの中でですね、まあ、今後とも今申し上げておりますように非常に厳しい時代を迎えているわけでございますので、今高橋議員さんのご発言ご提案もですね、しっかりと受け止めながらですね、やっぱりそういうその最もですね、効果的な単なるですね、形じゃないですかね、おっしゃるように本当にですね、その立ち上げたものがしっかりとですね、住民の総意を、まあ、盛り込んだものであり、しかもそのものはですね、的確にですね、果実となっていかなければなというふうに今考えております。まあ、そういう意味で今とりあえずですね、町総合戦略を立ち上げて着実に、まあ、実行しておりますので、その中におけるですね、またいろいろ変化が出てくると思います。まあ、そういう時はまた今議員さんのおっしゃったですね、発言等もまた議会の皆さん、町民の皆さんの総意をですね、お聞きしながらしっかりと対応していきたいというふうに、まあ、思っているわけでございますので、ご理解いただいておきます。
4番高橋議員。
はい、実はですね、そのもうちょっと具体的に突っ込んで、提案をいたします。5次総合計画あるいは町人仕事、これは町人仕事のこの総合戦略がですね、法に基づいたものですから、このことはちょっと横に置きます。で、総合計画に関しての視点で申し上げますとね、要はね、私が言いたいのは、出雲崎で生まれて、あるいは出雲崎に何らかの事情で帰ってこられた、あるいは家を継いだ、でその人がね、今 の, 30年前なり20年前と違いますのは、生活にそのみんなもう救急とせざるを得ない状況になっちゃった。でそうしますとね、出雲崎にいながら出雲崎のことが知らないという方がね、大変多いんですよ。ある意味ではこれは職員の皆さんもそうだと思うんですよ、正直言いましてね。60数名の職員の中で、私がざっと見た中で、約4割近い方が町外の方じゃないかと思うんですが、でそれが悪いと言ってるんじゃないんですよ。ただその職員の皆さんもそうですがね、とにかく出雲崎全般を知らない。荻野城の上からね、海岸のところまでの全てをですね、見てほしいなと。でそういうことを知る機会がですね、学ぶ機会が今の現状ではないんじゃないか。で当時 の, その平成元年の時、委員長が霊馬武雄さんでした、亡くなったね、あるいはその後、その後が小林幸喜さん継いだりなんかしました。だけど私はそういう過程の中でね、非常に熱い思いを持っていた人を私は2人ちょっとあえてここでお名前を出しますがね、丸山さんが、当時は企画課がありましたね。で企画の担当とですね、文言整理で非常にね、悪戦苦闘してねやっていた姿は、私はもう何回もその机一緒に横にいながらやってましたから、その思いはひしひしと分かるんですよ。あるいはね、亡くなったね、お供の金泉俊彦さん、これはね、彼がいたらね、もっと出雲崎は変わったと。で私はだからそのいろいろな叱咤激励の中でね、個人的にはいろいろな地域おこしに携わったつもりなんですが、ただそのきっかけはですね、結局町のその町おこし委員会を立ち上げた時に、 確かね、何回かで何回かに分けましてマイクロバスでね、荻野城のてっぺんから色が回ったり、それから両館記念館行ったり、まあいろいろかこの町内のね、第一次産業、第二次産業、第三次産業、産業界も含めていろいろ見て回らせられたんです。で当時そういう興味は正直私は個人的になかった、正直言いますと。だけどそれを見て、どうしてここが儲からないのかなとか、なんでお客さん来ないのかなとか、素朴ないろいろな疑問を抱いたわけですよ。でそれがじわじわじわじわと地下水に、の方に水が浸透していくようにですね、地下に浸透していくように、いろいろ熱い思いを、出雲崎に対する熱い思いをだんだんだんだんこう醸成してきたんではないかなというふうに思うんですね。ですから今私が心配するのは、この議場にもですね、その当時の町おこし委員会の今お名前おっしゃったように、でその後天領祭り等々でも一生懸命頑張った皆さんがこの議場にも何人もおられるわけですよ。だけど要は言いたいのは、その次がいないんです。その次が、だからそうするとこの先の10年20年後が危ないというふうに私には思えるんですね。そういう意見に対しては町長どう思いますか。
町長、
おっしゃる通りでございまして、これもですね、まあ、こういう言葉で、申し上げることはいかがと思うんですが、これも時代の変化でしてね、あの当時はまだですね、生活に余裕といいましょうか、逆にですね、所得は少なくとも生活がやりやすかった。そして大勢の皆さんがですね、相手と言いながらお互いにですね、この町をどうするのかという熱い熱い思いがあったんですよ。しかし今はですね、本当に時代を変わりました。まあ、選挙年齢も18歳に引き下げられたということで、まあ、政治家に対する関心もですね、若い人が持ってもらいたいと思っておるんですが、いわゆるさて選挙を行っていますとですね、その投票率が非常に低いというような関係がございます。まあ、やっぱりそういう時代の中で、まあ、ですね、若い人たちもですね、全く関心はないと思うんです、ないということはないんですがね、やっぱりこの町に住んでいる以上ね、やっぱりいろいろ生活の環境面だとかいろいろ面で、まあ、お子さんを育てる方もあるしね、あるいは勤めながらもいろいろな感覚を持っておられる方々、願いはあると思うんですね。そういうものを今引き出しなさいということですので、これを私たちもですね、真剣にやっぱり考えていかなければならない。まあ、それだけにですね、まあ、私はやっぱりこれからですね、そういう組織を作る前にまずですね、まあ、私はやっぱり積極的にですね、そういう若い人たちの交流を通しながらね、場合によってはですね、まあ、今までの視点を変えましてね、やっぱり単なる組織なり委員会というんじゃなくて、フリーハンドでね、お互いに意見を聞いたり、あるいは意見を述べたり、また私の考え、町の考えとも示しながら、まあ、一つ、いろいろ意見を引き出しながらね、それを一つ政策の中に反映する。そして大きなですね、大きな一つの変換なり、いろんな大きなですね、大変化の中においては、これをですね、やっぱりおっしゃるようなね、組織を立ち上げながら、時間をかけてね、そしてやっぱりそういう、町民そういうのを解約、間違いなく公約数を出すということは大事だと思うんですよ。まあ、そういう面で、まあ、おっしゃるようにですね、これが私たちも、まあ、機関の皆さんにお願いしたいんですよ。やっぱり地域に入られたらね、そういう若い人たちの接点を持ってもらって、いろいろとですね、協議をしてもらうということも大事だと思うんです。まあ、私は出前議会っていうのがね、いろいろの町民からも出て、そして私はね、出席者が多い少ない、それはそういう価値観は私は捨てるべきだと思うんです。関心を持って4人でも5人でも出ていただくというのは大事なんですよね。そういう機会を作るというのは大事なんですよ。まあ、そういうものをさらにさらに輪を広げるというのはね、私はこれからの町議会の皆さんの、まあ、立場であり、また私もですね、中央行政を預かる長としてやっぱ考えていかなきゃな。まあ、そういう意味でですね、今高橋議員さんのおっしゃるようなご意見を、まあ、尊重しながらね、これからも皆さんから積極的にですね、そういう機会の中にそういう設置、あるいはこういうものが必要だというようなお提言をいただければ、まあ、積極的にですね、取り組んでいきたい。まあ、その前にまずやるべきことはですね、もういかに若い人たちから町のね、いろんなことごとに関心を持ってもらえるような、いわゆるその環境づくりというか設定を持つべきじゃないかなと私は考えています。私もですね、そういう意味で、まあ、これからまたこれを新たにですね、取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
4番高橋議員。
はい、意のあるところは分かりますが、一つですね、せっかくですので、要望をちょっと申し上げてね、おきたいと思います。 ですが、総合計画の中で、地域づくりを行う団体を支援しますというふうに書いてあるんですね。これね、はっきり言うと上から目線のように私には見えるんですよ。これね、実はね、私も自分で、私は一応寺ということだったんで、その環境もあったんですが、地域づくりというふうなその概念がどういうことまで範疇になるか、これまたちょっと面倒になるんでしょうが、いろいろなその私は個人的にというか寺単位としましてね、落語の、あの落語家も呼んだ、それから講釈師も呼んだ、講談も呼んだ、民謡大会もやった、それがだんだんだんだん行って夕彦さんとなったんですが、だけどこれはね、下手すると地域あるいは仲間の中からいろいろなバッシングなり、いろいろな偏見を持たれるんですよ。でそれをね、跳ね返す体力がいるんですね、体力が。でこれね、下手すると個人としてはないですよ。だからそうすると上から目線で、地域づくりを行う団体を支援しますじゃなくて、もうどんどん持ち込んでこいというふうな形でね、このやり方をね、ちょっと修正していってもいいんではないかということが一つです。でもう一つ、せっかくですが、毎年のようにね、役場職員の皆さんの能力スキルアップという形で予算が計上されておりますが、それはいわゆるPC なり何なりの事務処理能力のスキルアップということの意味だと思うんですがね、さっきもちょっと触れましたが、この出雲崎に関する学びの場をですね、時間をぜひとも持っていただきたい。であるいはまたその学びの場というのはですね、私海岸ですから、そうしますとね、いざとか避難訓練があった、これが月末なんだ月末の避難訓練と言われますとね、商いの皆さん方にするとね、大事、月末支払いでという時になりますと非常に困っちゃうんですよだからこれはね、やっぱりね、誰も対応はないと思うんですが、やはり出雲崎の全体のところをよくご存じないから、こういうね、ミスが出るんではないかという苦言が多分寄せられたんではないかと思いますよ。ですからそういう意味では、いろんな意味でこの際ですね、役場の皆さん、職員の皆さんも一緒になってですね、やはり、全体何とかしようという情熱をもう一回ここで、締め直していただいてですね、ぜひともいい形で今後、この結果はね、もう数年なんか出ませんよ、出ませんけど、やっていっていただきたい。それが必ずやですね、目に見える形になるかと、私は次の皆さんを期待しているわけです。で最後になりますが、3つ目はね、そういう中で特にまたね、女性の皆さんをちょっと優遇するという意味じゃなくて、大事な形で特に、声をかけていただきたい。なかなかね、家庭から出にくい、あるいは子育てで大変だということですからね、そこをやはりなんとか出てきていただけませんかというふうな形で、声をかけていただきたいなということで、以上の提言をした中で、最終的にですね、先ほどの町長の認識等々を伺いますとね、意のあるところはちゃんと組んだと、来年から多分予算なんとか具体的なもので動くというふうに私は受け止めましたんで、これで質問終わりますけれども、どうか一つ今後ともよろしくお願いいたします。質問終わります。
どうもよろしいですか町長。
貴重なご意見をいただいたわけでございますが、確かにですね、うち松もですね、そういうまず地域からですね、活力を生み出すということで、地域づくり推進事業、これをですね、立ち上げまして、非常に皆さんから好評いただきましてね、上限は15万ですが、事業費の2分の1、上限15万ということで、非常に申し込みも多いわけですよ。だからそういう意味は積極的にですね、私たちもこれからもどんどんと、もうお金じゃない地域のそういうね、意欲を引き立てたいということで進めてまいります。さらにですね、この避難訓練等に対するご意見です。職員がですね、そういうその立場を考えないでやるんじゃないかというご意見です。私はですね、実はこう言ってるんですよ。どんな雨の日であろうと、風の日であろうとね、どういう日であろうと、避難っていうのはね、避難訓練っていうのは、災害はいつ、いかなる時に襲ってくるかわからない。そういう時にやる。 ここにおいて参加してもらうことによって本当に生きた避難訓練ができるんだと私は言ってるんですよ。月末だから雨が降ったから風が吹いたらやめる、そうじゃない、そういう時にこそ進化を発揮する場面だとしっかりやりなさいと私は指示しています。さらに職員ね、まあ、私はちょっとね立場からあんまりのあれですが、他から見ると四つ葉町職員がしっかりやってるという評価をいただいてるんですよ。私もね身内をかばうんじゃないんですが、この町一つ首都仕事総合戦略これを立てる時もね、もううちの職員はねもう全庁横断をして何回も検討会スライドを上げて、そして自分たちがなぜこういうことを考えるのか、町民の皆さんの声を聞きながらこうしてこの事業はこうしてやっていきたいというものの成果品なんですよ、ね、こうしたら入れなかった、絶対入れちゃならない、私これが成果だったんですよ、ね、やっぱり職員も批判を受けることもありますよ。それは皆さんがすればね言いたくてあるの、私とすれば、まあ、うちの職員はしっかりやってる、まあ、そういう評価ね。例えば私はこの戦略総合戦略を立ち上げるにもうちはよくやったと思うんですよ。それ確実に成果を上げて、まあ、そういう意味でご指摘はしっかりと受け止めましてね、まあ、これからもさらに研鑽を積み、職員はですねやっぱり町の公僕ですよ、ね、入りを正してしっかりと町民に相対していかなきゃならない、それはしっかりと主張します。また皆さんからもご指摘をいただいております。さらにまあ女性問題ですが、女性もですねこれやっぱりこれから町づくりはね、今高川議員が一人ここも奮闘していますが、やっぱりできたらやっぱりねもう少し女性皆さんから参考いただく、ね、まあ、いろいろな組織もそうですね、教育委員会もそうし農業委員会も、今度はそういう組織のですね女性の参画というものが必要になってきているということで、法律的にはもうそういうものが義務づけられつつあるんですよね。まあ、そういう意味で高橋議員さんのおっしゃるようにしっかりとねそういう点をこれに留めまして、まあ、一つこれからも皆さんのまたご指導いただきながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。